今日もメラメラしてますか？おはようございます。クロです、スペースやっていきたいと思います。高さん、学さん、おはようございます。改めてということで、2025年、今年もね、よろしくお願いします。というところで、なんか昨日のスペースは、いろんなごちゃごちゃ、よくわかんないというか、なんかまとまりのないなんか話をしてしまったので、まあ、改めて、まあ、今年ね、2025年、どんな年にしていきたいかなみたいなことを、まあ、話していければと思います。まあリアルタイムもね、どうしてもこの年末年始は、人が少なくなりがちかなっていうところもあるんですが、はい。今日はね、ちょっと僕は富士山の近くのところに、スキーでね、旅行に行くので、6時半に、ぴったりとっていうわけにはいかないかもしれないけど、はい。まあ30分ぐらいでね、シュッシュッとまとめていければと、思っています。エノプルギスのヨルさん、チャチャマルさんもおはようございます。マナブさん、コメントでおはくろ様です。おはくろです。暗号資産取引サービスを運営する SBIVC トレードが、米ドルに連動するステーブルコイン USDC の取り扱いを開始する。それは、やっぱり、なんだろうな。まあ、いいことというのか。ね、よりこう活発になっていってるっていう、まあそういうことなのかな。うん、僕もあまりこうね、強くないようなあたりの話ですけど、まあ取引所がそういうふうに、まあまたこういろいろと、拡張していくっていうのは、ね、きっといいことなんだろうなと思いつつ、まあ国内もね、もっとこう取引所が、充実というのかね、扱うトークンなんかもね、増えるといいななんてことはね、思っていたりします。タカさん。タカさん、リクエスト来てるけど。これは、これスピーカーで話すってことですか、タカさん、これは。そういう感じ？本当に？ちょっと待って、じゃあ、イヤホン。イヤホン切り替えますね。
ちょっとリクエスト承認してみようか。タカさん、おはようございます。あれ、違う？なんか勢い余ってスピーカー申請しちゃっただけかな。
おはようございます。
おはようございます。
聞こえますか？
聞こえます。
ああ、はじめまして。はじめましてっていうか、喋るのは初めてですね。
そうですね。音声ではじめましてっていうよくあるパターン
ですね。そうですね。年末年始ぐらいしか出てこないレアキャラです。
はい、いや完全レアキャラじゃないですか。
レアキャラです。はい。
今何やってて、普段この時間って起きてない感じですか？やっぱ
普段この時間はだいたい走ってます。今日は膝が痛いんでウォーキングしてますけど、
なるほど。
ステップの20エナを消費しなきゃいけないんでだいたい
タイムライン最近なんかすごいまたステップの投稿が増えた感じがして。
ステップの投稿自体はそんな増やしてないですけど、
本当ですか？
ランニング始めたんで、ステップの、ランニングコミュニティの人たちのところに入ったので、ちゃんと真面目に走ってます。
なんだろうな、僕、ステップやってないんですよ。まあ、ずっと知ってはいつつっていうところで。
ああ、そうなんですか。
だから別にタイムラインでも、なんかそれこそいいねしたとか、なんかそこにリプで絡んでとかしてるわけじゃないんですけど、なんだろうな、タカさんのもそうだけど、他のね、方も、僕ステップンのね、タイムラインにステップンがなんか増えて、なんかステップンまた盛り上がってんのかみたいなことを。
盛り上がってる FSL 自体は、ステップン GO でまあ盛り上がってますけど、実際、どうなんだろう。人数はそれほど増えてないけど、まあ、楽しくやってますよ、なんか。
そうなんですね。なんか結局、きっかけがないままっていう感じでね。なんか、なんとかトゥーワンとかは、まあ、多少はね、こう、触れたりとかしてきつつ、結局、スナップイットなんかも、なんかね、そう、ある時から、やめちゃったしっていう。
スナップイットはもう、一番最初のギブアウェイで外れたんで、それで、すねてやめちゃいましたね。
あと、結構、
知り合いの、輪ゴム君が、運営やってるんで、じゃあまあいっかと思って、
ありますよね。なんか本当ちょっとしたきっかけで始めたりもするし、
そうそう、
一方で本当に些細なことでなんかね、自分の中でも縁がなくなっちゃうみたいな。
やっぱりこの界はいろんな人がいるんで、僕自身が 得意な人とちょっと苦手な方もやっぱりいらっしゃるので、苦手な方がちょこちょこっと入ってたり、
うんうんうん、
でも割とね、そういう方って声が大きいのでインフルエンサーとは言わないですけど、うん、なんで、ああこの人いるならちょっとやめとこうかなっていうのはありますね。
いや、めちゃくちゃわかりますね。まあなんかそれとはね、ちょっと違うかもしれないけど、僕もだから前もなんかどっかで話をさせていただいたことあるんですけど、まあ、スペースなんかもよく遊びに行くけど、いろんなスペースやっぱりなんかね、匿名でリスニングとかをわざわざ、
ああしますね、
しますありますか、
しますします、はい、匿名でリスニングしてるし、
うん、
僕基本的にはディスコードほとんどかなり入ってるので、
うんうんうん、
名前変えたりとか、ちょいちょいしてますね。
いやもうタカって僕タカさんからこういろいろ教えてもらったこと多分数えきれないぐらいあるし、なんか大抵のなんかその、まあ、いわゆるいろんなこうコミュニティというかセクターというか、まあ、NFT アートから、まあ、本当にトークン全般からっていうか、もういろんなことも詳しいからね、きっとあるんだろうな、そういうことはって
ありますね、うん、まあでも基本的に日本、うん、日本のディスコードにはあんまり入らないですけどね。
あ、そうなんですね。
日本の方がやってるとか、うん、日本のプロジェクトのディスコードにはあんまり入らないようにはしてます。
うんうんうん
うん、いろいろあるんで
いろいろね、まあ、僕もだから結局、まあ、僕はね2022年の1月ぐらいにこの、まあ、なんだろう、 NFT アートをきっかけにこのクリプト界隈にこう足を突っ込んだんですけど、
はい、
タカさんは
僕は2021年です。そんな長くないですよ。
あ、でもなんか僕の中で2021年組の方ってやっぱすごい自分の中でめちゃくちゃ早いんですよ。こう、
あ、そうなんですか。
なんかこの2021年と2022年のところに一本、なんか一本というか、なんかね、一枚ね、ちょっとこう壁があるっていうか、なんか、うん、自分も別に早いっていうふうに言いたいわけ、早い方な気もするけど、今思えば。早い方な気もするけど、でもなんかよりまたさらに早いというか、まあもっと早い方はね、早いんだろうけど。うん、2021年組は本当に。
2021年はそんなに早い方じゃないとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあただ、オーディナルに関しては、
うん、
早かったかなとは思ってますね。
うんうんうん、もうどのタイミングでキャッチアップしてました、あのオーディナル。
オーディナルはもう五郎さんと梅子さんがわちゃわちゃ始めた頃からずっと気になってて。
じゃあ1月
?1 月ですね。
ああ。じゃあやっぱ常にタカさんの方がやっぱ早いんだな。僕オーディナルスを認識したのって2月。
はいはい。
頭ぐらいで、うん、なんだこれみたいな。
うんうん、
でそれこそシックスメーカーさんが、なんかね、確か多分、ご本人のディスコードかなんかで、はい、OTC 取引でうんちゃらかんちゃら的な話をしてたような気がして、そうそうそう、何みたいな感じだから。
シックスメーカーさんがちょうど僕のちょっと後って言ってました。うん、はい。なんで、一応、梅子さんがやっぱり早かったんで、
早いっすよね。
まあ、うん、本当に、あのコミュニティにいたから、もっと入れたっていうのもあるし、
うん。
うん、まあ、2021年の2月には触って、
うんうん、
で、
うん、あ、オーディナルス、
あ、オーディナルス、はい、2023年の2月に触り始めて、
うんうん、
で僕基本的には海外コミュニティのディスコードの方が9割ぐらい入ってるんで、でオーディナルのコミュニティもたくさんその頃入り始め、
うんうんうん、
で4月にはもうその今やってるオーディナル同時っていうプロジェクトの、
うんうんうん、
MOD をやらせていただいてっていう、はいはいはい、そうだからうちのプロジェクト全然進んでないですけど、
うんうん、
でも運営がものすごく真面目な方なんで、
うんうん、
絶対ラグらないから、
うんうん、
それだけが本当にありがたいというか、
うんうんうん、
いつでも連絡すればすぐ帰ってくるし、うんうん、本当に真面目な社長さんがやられてるプロジェクトなんで、で日本の、ね、人たちに紹介しても安心だし、
うんうんうんうん、
やっぱりいろんなところに 入ってて先に情報を得ることはできるんですけど、
うんうんうん、
それをやっぱり精査して日本のコミュニティに流さないと、
うんうん
うん、みんなにも迷惑かけちゃうといけないから。
いや、それなんかまさに自分の中でもホットなテーマというか、
はい、
まあ、別になんか目新しい話ではないけど、やっぱりなんかそのこの情報ってどこが出どころなのとか、この情報の確からさってどこなのみたいなのがより最近すごくこう、な
ん、重要ですね、
うんうん、考えるようになって、うん、だからそれこそなんだっけな、昨日かなんかもちょっとつぶやいたんですけど、あのファントムウォレットのエアドロ
ー、あれもわかんないですもんね、
噂もあれわかんないし、で突然ファンラインにあのフォロワー数が何人だと、うん、いくつ何ソルもらえるみたいな
0.5 ソルとか1ソルとか、うん、ありましたけど、あれ情報の出どころかなり不透明なんで。
そうですよね、
僕はそれに関しては一切触れてないです。
あ、もうフォローとかフォロワーとかもしてないかな。
あ、いや、ファントムのフォロー、
う
ん、フォロワーは一応やってますけど。あ、
そうですね。そうね。
あの、その1ソルもらえるとか、エアドルがどうのこうのっていうのは一切あの言及してないですね。自分が確証が持てない情報は、うん、あの流さないようにはしてるんで。
いや、そこですよね。そこなんか最近本当改めて、なんか自分もその気をつけなくちゃなって、その発信者側としてっていうか。
あ、そうですね。
すごいね、思うように。そう、だから、あの、昨年のあれ実は10月ぐらいかなんかの、自称サトシ中本さん。
はいはいはい、
新潟県在住の方と合同スペースやった時に、
はいはい、
やっぱすごいなんかなんだろうな、あの警鐘を鳴らされたっていうか、
うん、
その不確かな人とそのスペースをやることで黒さんの信頼が落ちちゃうんじゃないかっていうのをガチでなんか心配されて、それこそジャジーさんはあのスペースの後にあのなんだろうな、あの考察スペースじゃないけど、
うん、
なんかね開いてまでなんだろう、あの僕を心配する&その自称サトシ仲本に対するなんかあだこうだやってるとかしてていや、でも本当そういう、うん、なんだろう、大事だなと思って。
結
局この情報はどこなんだろうね、うん、
クリプト界隈ってほとんどが匿名で会ったこともない人の情報を信じるか信じないかも自己責任になるわけだな、
うんうん、
で長くやってきてるとその、うん、誰が何を言ったかっていうのはすごくやっぱり、
うんうん、
重要だし、
うん、
信頼ってその、うん、目に見えないからこそ、
うん、
発信する側はね、その信頼を獲得したいわけだし、
うんうんうん、
でもこの人本当に信じていいのかなっていうのはやっぱりその人のね1年2年3年っていう活動をずっと見てきて、
うんうんうん、
あ、この人だったら大丈夫だろうっていう、
うん
う
ん、
それをあのなんて言ったらいいんだろうな、うん、あの分かってもらうというか、だからその僕のオーディナル同時をずっとやってる中で、うん、あ、この人だったらこのその運営方法というか、
うんうんうん、
あとそのディスコードの入ってきた時の案内の仕方だとか、
うんうん、
あ、丁寧だなとか親切だなとか、
うんうんうん、
でウォレットに関して分からなければね、作る最初から全部教えてあげたりとか、
うんうん、
そういうサポートもしっかりしててって、で運営は絶対ラグらないよっていうこともちゃんと発信してくれてて、
うんうんうん、
うん、でこの情報は確か、この情報は不確かだから危ないよとか、
うんうんうん、
そういうこともちゃんとねサポートしてあげれる人で、あ、この人だったら大丈夫かな、あとは好き嫌いですよね、
うん、そうですね、それありますよね、
うん、もうあの発信の仕方にちょっと癖があって、うん、あ、この人苦手だなって人は僕も何人もいるし、
うんうんうんうん、
あ、この人はなんか好きだなと思って DM してみたりとか、うんうん、
はいはいはい、
あ、やっぱりいい人だったとか、
うん
うんうん、やっぱりいろいろあるんで、
そうですよね、
すごく気をつけて運営してるというか、
うんうんうん
うん、なるべく優しいクリプト界隈にしたいなとい
や、だから本当面白いなと思う、そのブロックチェーンで結局そのトラストレスっていうか、まあ、なんだろうな、はい、そもそもそのもうオープンだからもうその信頼するかどうのじゃなくてっていうところにそのブロックチェーンのまあ技術というかね基本概念があるけど、もうそこにやっぱりこう紐づいてくるまあ人たちっていうか、そこはめちゃくちゃやっぱ属人性があるし、誰が言ってるかとかね、なんかそこのなんか なんていうんですか、そのこう、結局矛盾のような矛盾じゃないような、わかんないけど、
いやでも矛盾だと思いますよ。
そこがまたね、なんかね、あの面白いな、より人間性がこう試されるっていうか、問われるっていうか、浮き彫りになるこの感じがね、すごく面白いですよね。
自己責任っていう言葉で切り捨てちゃう、簡単に切り捨てられるんだけど、
うんうん、
あのそこを自己責任っていう言葉で片付けちゃうのはちょっとなんか心もとないというか、うん、寂しくないって思っちゃうんですよね。
そうですよね、うん、いやでもだから本当分かりますもん。だからね、例えばタカさんが言ってたらきっとそうなんだろうって僕信じちゃいますもん、だってなんか
そうやっぱり
そういうねあるし、うん、
なんかそういう風に、うん、あの一番嬉しかったのが、うん、だいたい僕ディスコードって先に入ってるんですよね、みんなより先に、うん、でその後から来た日本の方たちが、うん、あ、タカさんがいる、よかったって言ってくれるのが一番嬉しいんですよ。
あ、それ嬉しいですね。
タカさんがいるなら安心だわとか、
うん、
僕がその、うん、案内をしてたりとか、
うん、
一番最初にそれを思ったのがステップンやってて、
うんうんうんうん、
ステップン22年の3月に始めたんですけど、
うんうん、
5月に運営の方たちから声かけられて、ステップのディスコードの運営サポートっていう形で、
うんうん、
1年半やらせてもらったんですよ。
うんうんうんうん、
あの時にすごいいろいろあったから、
はいはい、
うん、大暴落してディスコードの喧嘩が始まったりとか、
うんうん、
もう本当にいろいろあって、ただやっぱり2万人いたんで、
2万人。
ディスコードって基本50万人が限界なんですよ。
あ、そうなんですね。
ディスコード50万人が限界で、1サバで。
うんうんうんうん、
で、ステップンって3サバまであったんですよ。
すご。
50万人、50万人、17万人ぐらいで。で、そのうちの日本人が1サバに2万人。
うんうんうんうん、
で、2サバと3サバはほとんどあんのいなかったんですけど。
うんうんうん、
1サバにいた2万人が2万人を、うん、あのさばくってなかなかなんですよ、うん、
いや相当ですね、想像できない、
ものすごいスピードで、うん、スレッド流れてくし、
うんうんうんうん、
ちょっと目離したら、うん、初心者さんの質問って流れてっちゃうんですよね。だから1時間前に必ず遡って初心者さんの質問を拾って、あ、ごめんね、はいはい、質問に気づかなかったよって言って、
うんうんうんうん、
後から拾ってあげたりとか、
うん、
そういうなんか細かいケアをやるのがサポートの、うん、その運営の人じゃないんで、運営のサポートをするっていう感じなんで、
うんうんうん、
それを1年半やってて、
うんうん、
あ、やっぱりこういうのすごい大事だなと思ったんですよ。だからできるだけ優しく、
うん、
怖がらずに、
うん、
クリプト触ってもらいたいなっていうのと、
うんうんうん、
その危機管理能力というか危険を察知する能力は、これってその経験になっちゃうんですけど、
うんうん、
ディスコード、海外ディスコードの新しいプロジェクトって、
うん、
まず入ると、
はい、
100人行くか行かないかぐらいしかいないんですよね。
まあ本当に早い段階でね。
本当に早い段階でディスコードで入ると、
うん、
100人いるかいない か運営との距離も近いわけじゃないですか。で、一瞬で見抜かないといかんんですよ。そこが、
うん、
ラグプロジェクトなのか、いいプロジェクトなのか、だからそれを真っ先に見抜いて、あ、ここやばいってなったら、
うん、
日本のコミュニティにあそこは入らない方がいいよって流せるし、ね、
もうちょっとしたスパイですね。
あ、そうですね。で、ここだったら大丈夫だよとか、うんうんうん、先に案内するっていうのをずっとやり続けてたら、
うんうん、
なんとなく嗅覚がついてくるんですよ。
なるほど。
本当に、
うん、
だからそういうのも含めて、やっぱり日本、やっぱりね、
うん、
お金取られちゃったりすると、
うん、
シードフレーズ抜かれたりとか、
はいはいはい、
あの 引退していくじゃないですか。
うんうん、
心折れちゃう、うん、折れちゃいますよね、
うんうん。
で、それでまたクリプト民が一人減って、
うんうん、
減ってって、
うん
うん、で、大暴落して、また一人減ってって、うん、やっぱりあるから、
うんうん、
いや、それはさすがに大暴落は読めないですよ、僕にも。
うんうん、
読めないけど、まあ、なんとかこの界隈を一人でも多く増やして、
うんうん
うんうん、いきたいなっていう思いはあるんで、別にインフルエンサーになりたいとは思ってないけど、
うん
うん、ただまあ僕の周りにいる人たちだけは助けてあげたいなと思ってます。
いやでも本当にタカさんに、僕もそうだけど、タカさんにこう、まあ、救われて、まあ、救われてるっていうのもいろいろ幅あるけど、いやたくさんいると思うし、今あの大地さんがねコメントでね、あの明けましておめでとうございますということで、タカさんがお話ししてるってスペースでタカさん話すこととかってあります？
3回目ぐらいかな。
3回目は
そのステップン界隈でちょろちょろっと話して、
うんうんうん、
で激レアキャラなんで僕が喋るとむちゃくちゃ集まってくるんですよ、うん、タカさん喋ってるって言って
今タイトル変えちゃいましたもん。レアキャラタカさん新年雑談に変えて
そうだから恥ずかしいんで、はい、たまーにしか出てこないです。
いいと思います。僕みたいにねもうしょっちゅうベラベラ全然レアでもなんでもないみたいな感じだから、
はい、
うん、
ただまあその分からないことがあったら何でも聞いてねっていうスタンスでずっとやってますね、
うんうん、なるほどですね。もうなんかね今日に限ってねそのちょっとこう早く切り上げなきゃいけないってところですごいあれなんですけど、残り10分ぐらいなんですけど、
はい、
なんかせっかくだから2つ質問したくて、タカさんのその何だろう、その、まあ、情熱っていうか、
はい、
本当にいろんな、まあ、そのディスコードにね誰よりも早く入るところも含めてそうだけど、そのなんかモチベーションのこう原動力っていうか、
そこと単純に新しいものが好きなだけです。
あ、そういうこと？
もう単純に本当に新しいことを常に情報収集、吸収したいし、発信したいっていうよりは単純に、なんだろうこれって思ったら気になっちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、特に海外ディスコードに入ってると、ギブアウェイのコラボの申請を運営にするんですよね。うちのプロジェクトにもいろんなプロジェクトから声かかって、コラボやりませんかとか来るじゃないですか、
うんうんうんうん、
でオタクってどんなプロジェクトなのって聞くんですよね、
はいはいはい、
そうするとあこんなことやるんですっていう、だから、うんうん、みんなが情報を得るより前に情報が入ってくるんですよ、
うんうんうん、
じゃあそっちのディスコードちょっと覗いてみるわって言って、
うんうんうんうん、
入ってみて、
うん、
だからかなり早い段階で入っちゃうんで、
うんうん、
あこういうところねっていう、うん、それの繰り返しです。本当に新しい話があると、
うんうん、
つい飛びついちゃうんですよ。
もともとそういう気質というか、
あですね、
なんかちっちゃい頃からもう好奇心旺盛でなんだこれって口の中突っ込んじゃってみたいな。
あそうそうそうそう本当に砂場で砂食べてた人なんでなんか好奇心抑えられないんですよ。
そのまあいろんなこうねさまざまなものが世界にあるわけじゃないですか。ちょっと広い話になっちゃうけど、その中でそのクリプトにこう触れ始めたっていうか、その好奇心が結局今このクリプトに多分重きが置かれてると思うんですけど、
はい、
そういうきっかけとかっていうのは、
いや何なんでしょうね、
うん、
その全くブロックチェーンっていう言葉も知らずに、
うんうんうん、
なんか面白そうって思っちゃったんですよ。
あなんかきっかけ何なんですか、その本当にその多分あると思うんですよ、そのあちょっとじゃあ仮想通貨買ってみっかみたいな入り口っていうか、
うんうんうん、一番の入り口は NFT です。
あやっぱそうなんだ。
普通に絵が欲しいっていうか、
あ同じですね。あそ
うか、うん、あこれ欲しいって思ったけど、どうやって買うんだろうと思って、だから普通に単純に、
うん、
あ買ってみたいなと思って、
うんうんうん、
でも普通には買えないんだ、あ、
うんうん、
なるほどね、取引所でイーサリアムっていうものがいるんだって
うんうんうん、うん、
イーサリアムってなんだろうってあ こうやって買うんだ、
うんうんうん、
最初の送金むちゃくちゃ緊張しましたもんね。
しますよね、
うんうん、あのだいコピーするとアドレスコピーするときに最後の一文字を外しちゃうことがあるから気をつけてねって言われて、あ、そっか、最後の一文字までしっかりコピーしなきゃって、もう何回もアドレスを見直して、うん、アドレスを覚えちゃいましたからね。
それはすごい。だってあれ、何桁だったっけ。
なんかね、何回も何回も見てて、そうだから、そういうところからスタートでしたね。本当に一番最初のわけもわからんところから。
じゃあ新しいものに触れていきたい、これってどうするんだろう、どうやるんだろうっていう、それをこうなんかこう解決していく楽しさっていうか。
そうですね、うん。
じゃあ、まあ、例えば今年2025年の、まあ、あの、まあ、なんだろうな、抱負じゃないけど、まあ、今年含めてですけど、その、やっぱクリプトに触れてる、まあ、いろんな多分、まあ、メリットっていうか、その、インセンティブっていうか、まあ、金銭的な部分も多分いろいろあると思うんですけど、なんか、うん、高さの中でこう、まあ、ちょっとじゃあ今年、まあ、目標というか、うん、抱負というか、なんかあったりします？
今年の目標っていうのは、う
ん、あ、まあ、今年だけじゃなくてもいいですけどね、うん、全然先々でも。
僕は、自分のプロジェクトが、
うんうん、
結局インスクリプション、ごめんなさい、めっちゃ今寒くて口がかじかむ。
寒いとインスクリプション言えないですね、多分ね。
インスクリプションが言えなかった今。インスクリプションの、あの、かなり若い番号のプロジェクトなんですね、う
ん
う
ん、
うち。
あ、なんか確かそうですよね。
そう、4万台から5万台の、むちゃくちゃ早いプロジェクト で、
うんうんうん、
でもう一番最初からこの若いインスクリプションに価値がつくっていうところをずっと運営も言ってたし、
うん
うん、でその波が途中途中では来てたけど、
うんうんうんうん、
まだ波が小さい、うんうん、まだ波が小さいって言ってたら、うん、今度波が来なくなっちゃったんですよね。僕らのプロジェクトって、うん、その4万から5万の間に刻んだ100体のジェネシスがあって、
うん、はいはい、
で、5万から10万の間に刻んだ414体のメインコレクションがあるんですよ。
あ、結構ありますね。
そう、で、そのジェネシス保有者100人に対してはメインコレクションから1枚エアドロするよっていう話をしてるんで、
うんうんうんうん、
結局残り314体なんですよね。
まだそれってなんていうんですか、その流通させてないんでしたっけ。
させてないんです。そうなんです。わざと出してないんです。で5万、インスクリプション5万から10万のオーディナルを、
うんうん、
未だに未発表っていうプロジェクトが、
うん、
多分うちだけだと思うんですよ。
僕も知らないです。そんなに情報ってるわけじゃないけど。
そう。で、それを逆にやろうって言って、その、
はあ、そういうことか。
いまだに流通させてないものをずっと握りしめてる状態で、
はい、
どこまでいけるか。で、
めっちゃエモいな、うん。
どこで、どのタイミングでこれリリースするか。
ああ。
うん。インスクリプション5万から10万って今絶対手に入らないわけじゃないですか。で普通に考えてもうち、
うん、
今のうちのジェネシスってフロア 0.02 なんですよ、
うんうんうんうん、
まあ30万近いところですね。でメインコレクション、まあ、その下のコレクションになるからそれよりは下がるにしても、うんうん、ある程度の価値はつくだろうと、
うんうんうん、
やっぱり持ってもらうからにはいきなり価値を手に取ってほしいよねっていうのもあって、じゃあどのタイミングでそれをリリースするか、
はいはい、
うん、だからもう本当にあのローインスクリプションのビッグウェーブが来た時、
うんうん
うん、再注目されるのっていつだか分かんないんですけど、ヴィンテージ NFT というもの、
はいはいはい、
だからそのイーサとか、
うんうん、
あっちだとそのいつ刻んだってのはもちろんわかるけど、
うんうんうん、
でもそのヴィンテージ NFT っていう言葉ないじゃないですか。
まあそうですね。でもなんかそれこそね、そのクリプトパンクスとかに、まあね、あのレベルまでね行けばね、またちょっと
違うんですけど、そうそうそう、初期の作品、
あんまりそうですね。
それって初期の作品でくくられますよね。
うんうんうんうんうん、
うん。でもオーディナルの場合はその刻んだ順番でもう、うん、 明確だから、
うんうんうんうん、
やっぱり0番からスタートしてて、うん、
そこの面白さもありますよね、やっぱね。
そうなんですよ、うん、そこが絶対、うん、面白くなるって思ってスタートしたプロジェクトなんで、うんうんうん、で運営の人はフィラデルフィアの人なんですけど、
はいはい、
結構その初期から刻んでたんですよね、
うん、
めっちゃわけわからん状態で刻んでたって言って
そうっすよね。だってまだ取引所とかもあれじゃないですか。
何もない状態で刻んでて、
そう
です
よね、うんうん、
しかももう一つ、うん、ライトコインのチェーンにも刻んでるんですよ。
あー、そうなんですね。
ライトコインのチェーンにも NFT を刻むやつがあって、
で ライトコイン、うん、
そう、ライトコインチェーンのNFT を本当にこれも初期の頃に刻んでて、それの同時もあるからそれもエアドロしよっかって話はあるんですけど、
うんうんうん、
ライトコインの NFT を、うん、ライトコインのそのコインのウォレットはあるんですけど、
うん、
ライトコインチェーン上の NFT を収めるウォレットが世の中にないんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
そう、だからそのブラウザーで見ることはできるんだけど、相手に送って、
うんうん、
相手がそれを保有してる感がないんですよね、
う
ん、
保有感を確かめられないってことですね。
そう、ウォレットがないから。
あ、
でそのウォレットを作るっていう話はあったんですよ。だからそのウォレットができたら配ろうねって言ってたんだけど、
うんうんうんうん、
ウォレットができる気配がないんでいつこれ配るんだっていう状態で、それも保有してるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、だからそのインスクリプション、若いインスクリプションに価値がついたら、
うんうん、
っていうそのエモさはありますね。
それを
いつやろうかっていう、
うんうん、
そのいつやろうかっていうのを、いや、こっち側が発信できる立場にいるっていうのは、
うんうん、
めちゃめちゃ楽しいっす。
いや、いいっすね。なんか、うん、いい話聞けたな。いい話してるわね。なんていうのか、その価値がつく、あれを、タカさんが、そういうふうにね、こう仕込んでるっていう、なんか、もちろんそういうのもあるけど、なんていうんですか、だからその、割と僕なんかは、こう、まあ、クリエイターもね、やらせてもらってる中で、こう今作ったら、こう、なるべく今発表したいとか、今出したいとか、なんか
もうですよね、
今ってこうついついになっちゃうけど、まあ、中にはちょっと温存してるものもあるはあるんですけど、なんだろうな、中にはそのタイミングを見て、だから要はちょっとこう水面下にね、こう収めておいて、ここずってところでっていう、そのなんか、なんだろう、したためておくっていうか、あ、そういうのも大事なんだなって今。
NFT って基本的にリリースする瞬間のそのタイミングが、
うん、
一番盛り上がって、
そうですね、うん、
一番値段が跳ね上がって、
うん、
でリリース終わって、
うん、
半年もしたらものすごい下落するわけじゃないですか。
まあそうですよね。まあ、大体そうなっちゃいますよね。
大体そうなっちゃいますよね、
うん
うんうん、で正直これ、うん、クリエイターからしたら、うん、作品、あくまで作品なんで、
うんうん、
どの作品も可愛いと思うんですけど、うんうんうん、その NFT を作品として見てる人と、
うん、
やっぱり投機とか投資目的で見てる人と、
うん
うんうんうん、安く買って高く売ってやろうみたいな、はいはいはい、で価値つかねえのかよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう方たちからすると、うん、絶対もう買って下がりきる前に売る、
うんうんうん、
もしくは上がってる時に売る、
うん、
って感覚じゃないですか、
うんうん
うん、でまあその NFT の価値ってその値段だけじゃないっていうことはもちろん分かってます、
うんうん
うんうん、ただやっぱりその作品にすごい価値がついたら嬉しいよねってのは大前提にあるじゃないですか。
いや嬉しいですよね、やっぱそれは、
うんうん、でそのローインスクリプションの作品って、うん、売るタイミングを遅らせれば遅らせるほど価値がつくっていう、
うんうんうんうんうんうん、
うんここに早々に気づいて、じゃあ売るのちょっとストップしよっかっていう話をして、
それなかなかできないですよね。その思いつくのももうその段階で思いつくのもすごいし、それを、うん、いやちょっと我慢しとこうぜっていう、
そうで、
それすごいな。
引っ張って引っ張って、あれ今度波が来なくなっちゃったから売り時逃したねって言って、でいつ売るっていう話はよくするんですけど、
うんうんうん、
今じゃないよね、
うんうんうんうん、
いやそれは僕もわかるんですよ、やっぱり体感的に、
うんうんうん、
今ローインスクリプションの流れじゃないよね、あのこの間ゼロインスクリプションがちょっとだけケイシーがいじったから注目されたけど、
うんうんうんうん、
まだまだその今値段が跳ね上がってるのって、うん、だいたい 1K1000番台まではすごい値段ついてるけど、
うんうん、
1万台のインスクリプション、うん、でもそこまで高くないんですよ、
う
んうん、まだ手に入るぐらいの価格、まだ波来てないよねっていう、
うんうん
うんうん、だから10万台のインスクリプションまでのものをヴィンテージと認定、世間一般が認定する、
うんうん、
見てくれるまでにはもうちょっと時間かかるよねっていう話はしてて、
はいはい、
だいたい2028年ぐらいじゃねってなってるんです。
10万番台とかもちょっとこう、
そうを今そのヴィンテージって言われるのは多分1万以内なんです、うん、
なるほど。
でそれが10万以内がヴィンテージだよねって言われるようになるにはもうちょい時間かかる。
ぜひ来てほしいな。僕もね、一番早く刻んだのが、コレクションですか、20万番台なんですよ。
はい。
だから来てほしいです。
そう。いずれ、その順番に来るはずなんですよ。
うんうん、
ただ、それがいつ来るかっていうのは、見てないといけないから、うん、その流れを、オーディナル界隈の流れを。ってなると、やっぱり長い目で見るプロジェクトになるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
でいつかそうするとラグるんじゃないかっていう心配が出てくるわけですよ。資金が底を尽きるとか、いろんな要因で、
うんうん、
たくさんのプロジェクトが消えてったのを見てるから、うん、僕らも。でも僕がいるから、僕が運営にいるから絶対ラグらないよってことだけは言える。
それすごい究極のやっぱあれですよね、属人性なんだけど、
うん、
その信頼性をこう勝ち取るのは、勝ち取ったら強いですよね、やっぱね、それね。
強いですよね。そう。で、僕もその彼を信頼してるし、
うん、
まあ一応チームとしては5人いるんですけど、
うんうんうんうん、
社長はフィラデルフィアで造園業やってる真面目な社長なんで、うんうん、くっそ真面目なんですよ、本当に。だいたいDM でやり取りするのが政治のネタ、
うんうんうんうん。
今の日本の政治はどうなってんだって、
うんうん、
ガタガタじゃねえかって。アメリカもなかなかきついけどなって言いながら、
うん、
こんな話をする運営ファウンダーって、うん、なかなか信頼できるんですよ、
うんうん、そうだよね、
うんうんうん、絶対ラグらないっていう、
うん
うん、でいつ売るのって言ったら、うん、いや今まだ波じゃないのはお前もわかるだろ
う
って言って、そういう話ができるってことはすごい逆に安心してて、
はいはいはいはい、
だからいつ販売されるかはわからないけど、うんうん、ただ心配はしなくていいよって言えるし、
うんうんうん、
ジェネシス買っといたら1枚エアドロ来るからなかなかお得だよとも言えるし、
うんうん
うん、安心して自分のそのプロジェクトを進められるって、うん、なかなかじゃないですか。
もうだって今欲しくなりましたもん、
うん、
前もでもなんかもしかしたらなんかタカさんがねその話をしてくださったような気もちょっとしつつ、
はい
うんうん
はい、
ちょっとそこまで見れてなかったなと思いますけど、
僕の固定のポストが一応それなんで、
うん、
うんうんうん、ずっと変えてないけど、
うんうんうん、
まあでもジェネシス持ってる人にエアドローの話はこれを本当にちゃんとやるんで、
うんうん
うんうん、ちゃんとやるっていうかちゃんとやらせるし、
うんうんうん
うん、で僕自身もねそのもうもらう予定で決まってるから、
うんうんうん
うん、だから安心して待っててほしいし、
うんうん、
で逆にその値動きもないし、
うんうん、
フロア 0.02 のまんまもう、うんうん、かれこれ1年ぐらい経つんですけど、
うんうんうん、
だから1枚持ってて安心して楽しめる NFT、 まあオーディナルっていう位置づけで、
うんうん、
ゆっくり見てられる、安心して見てられるって、
うんうん、
他になかなかないんですよね、
うんうんうんうん、
価値が上がって下がってってのもないし、
うん
うんうん、そのロマンですね、もう本当に
出た、僕も大好きな去年昨年のスペースで何回ロマンという言葉を言ったかみたいな、 なんかもうほぼロマンで突き
走ってんじゃないか、そう、ローインスクリプションは僕にとってのロマンです、
うん、うんうんうん
うんうん、これがいくらになるかはそんなに関係なくて、
あ、はいはいはい、
まあ100万になるのか200万になるのか知らないけど、
うんうんうん、
でもそこをなんか扱ってるっていうのが僕にとってはロマンなんですよ。
めっちゃわからない。でもすごい愚問だけど、タカさんもやっぱりクリプトに触れてる以上、まあそれこそなんかね、ワンチャンちょっとこう大金をみたいなのもなくはないですよね。
ありもちろんありますよ。だからだからドッグを握りしめてるわけじゃないですか。
ドッグはな、僕はねもう解き放っちゃったからな。まあまあまあ、はい、はい、うん、そうですね。ありますよね。お金の夢もあるけど、でも今めっちゃわかる。そのいくらになるかわかんないけどっていう、でもそのロマンを握ってる自分でこう今こうまあ種を、
そう、
なんだろう、種まいたから。
ロマンとお金が一緒になってるのがビットマップです。
うん、ああ、なるほど。そこに行き着くわけですね。
そう。結局、ビットマップってメタバースのその土地として扱われるわけですよね。で、これって未知じゃないですか。で、自分が土地の所有者っていうのは、やっぱりエモいわけですよ。土地って先に買ったもん勝ちなんですよ、
うんうんうん、そうですね。
後から買う人ってその売り主の言い値になっちゃうんで、
うんうんうんうん、
だから今まだね30、今日のフロアで38ドルぐらいだから、
うんうん、
まだその値段で買えるわけですよ、
はいはいはい、
でもまあサンドボックスでもだいたい一区画20万とかなるわけじゃないですか。僕はそんな値段では収まらないと思ってて、
うんうんうんうん、1
区画多分 4,50 万から、うん、100万いくんじゃないかなとは思ってるんですよ。
なんかね、なんとなく今こう、まあ、やっぱ一時に比べるとまあなんか落ち着いてるっていうか、なんかまあ一時の盛り上がりようやね、なんかこう落ち着いてる感じがするけど、でもよくよく考えるとそもそも早いのか、いろいろこの今タイミングで立地してる
ビットマップ界隈にいるとなんか今逆に盛り上がってるんですよ。
そうなんですね。
多分タイムラインの流れが僕ビットマップ界隈にも結構いるから、
うんうんうん、
すげえビットマップの投稿増えてるなって気がするんですよ。
うん、そうなん、
割と盛り上がってて、
うんうん、
でまとめ買いしてる人もいて、
うん、
今だろう、今買っとくべきでしょ
う
って、
うんうんうん、
一時期ね 0.007 とか上がって、
うんうん、
1枚5万円とか6枚の値段、うん、7枚までいたか、
うん、
1枚7枚まで
いた、うんうん、
そう、やっぱり そうするとそこはやっぱり金額的にも嬉しいし、
うんうん
うんうん、一番初期に僕も300枚買ってるんで、
300枚僕もだから本当なんか数える程度ですけど、数える程度ミントして、まあなんかミスしたのインスクリプションもね、はい、含めてをミントして、まあそのまんまみたいな感じなので、全然僕は追い切れてはないんですけど、
そうなんだ。やっぱり300区画のオーナーってのはエモいっすよ。
300すごいですね。
うん、でもまあ周りはね、うん、500とか1000持ってる人も結構いるから、
うんうんうん、
あれだけど、でもまあいい値段つくんじゃないかね。上海の中国の画廊の人が5区画で結構な値段払ってたから、うん、目つけられてたらすごい跳ね上がると思います。そういう意味ではビットマップは両方兼ね揃えてるし、ドックは完全にその、うん、もう1ドルまで行ってくれたら楽に送れるし、
うんうんうん
うん、で自分のプロジェクトはそのだからこそゆっくり見てられるというか、
なるほど、
今僕の中ではその3つですね。ビットマップとオーディナル同時とあとはドック。
だから自分のその何だろうな、もう本当にロマンを追うっていう、まあそのタカさんでだったらまあご自身のプロジェクトっていうか、うん、そのロマンの部分と、あとやっぱり
お金の
部分ですよね。うん、だから
そう、
僕もだからそういう結局バランスかもな。なんかまあ、まあクリエイターの端くれって感じですけど、まあそれが本当にガチガチのメインっていう感じじゃないけど、なんかそうですね、そういう自分のなんかただただロマンを追いかけるっていう部分と、BSV なんかを今年もまた引き続き追っていこうっていうのも多分ロマンなんですよ。ただただ
ですね。
ただただロマン、
うん、そこはロマンの部分だし、単純に僕はそのクリエイターさんが好きで応援で買う部分と、うん、絵が好きで買う部分と、もうそこは本当ただの一コレクターです。あ、この絵かわいいと思ってね、
うん
うん、買えるし、BSV だったら値段気にせず買えるわけじゃないですか。
そうですね。
そう、あれもいいっすよね、0.1BSV とか、うん、あーすってシュッて帰るわけじゃないですか。本当にシュッて帰るわけですよ、で なんかその波に乗れてわちゃわちゃできて、うん、楽しいし、一番純粋な楽しみ方じゃないですか、NFT の。
そうですね。そう、だから本当になんかまあ、浪費とは言わないけど、なんかその、いい意味で消費活動で完結してて、いいんじゃないかって思う部分があって、で
も無理なく。
そうそうそう。だけど、
無理なく。
なんか、もちろんそのお金の部分で、うん、ワンチャンその NFT アートを通して、利益が出せたらっていうのもあるしっていうところとか。
そう、やっぱオーディナルに刻むと、ある程度のコストかかっちゃうんで、うんうん、
かかりますよね。
それを含めてってなると、うん、値段がどうしても1万円とか2万円とかになっちゃうんですよね。それも分かってるんだけど、うん、パッと買うに何の気なしに買うに2万円なのか2000円なのかやっぱり大きな違いだと思うんですよ。だからやっぱり安心して最初遊ぶんだったら、あのブロックチェーン触るんだったら BSV はおすすめですね。
うんうんうん、高さんがおすすめの言葉を言ったの、うん、高さんだってね、僕より全然よく考えたら BSV とかもね。
いやでも僕遅い方っすよ。
トンクスとかもあの時期なんかも触れてるんですもんね。
触れてましたけど、ねね、でもソイソースさんとか、はいはい、あのドーゼンさんとかと比べたらもう全然、うんうん、あの人たち気違いですからね。
気違いの方はずっといらっしゃいますよ。さっきのソイソースさん、
あんな、そうそうそう、ずっと聞いてるの知ってるけど、あんな初期から入ってるってやっぱ頭おかしいっすよ。本当にすげえなって思います。
高さんに頭おかしい言わせるソイソースさん、やばいですね。
ソイソースさんやばいです。本当にもうリスペクトしかないっす。いや、オーディナル同士の PF、うん、あのね、バナー書いてたり、うんうんうん、そういうのじゃなくて、うんうん、単純に人としてこの人は頭やばいわと思って。大好きなんですよ。
でも褒め言葉っすよね、うん、この界隈
もちろん
おかしいとか変態とかね。
そう、もうそれこそでげんじゃないですか。
いや本当ですよね。でもこのスペースにね、この正月のこの時期に6時台にいるっていう時点でみんな頭おかしいですけどね。なんか
頭おかしいですよね。本当そう、本当そう思いますよ。
ね、感謝なんだけど、そうそうそう、頭おかしい。
頭おかしい。でも最高だと思います。それ本当に、うん、いいなって思います、このコミュニティ。
そうですよね、
つかず離れて、
うん、いや、高さん、ちょっとあのね、結局ね、あの楽しくなっちゃって、あの延長しちゃったので、ちょっと
すいません、
あの家族がね、
時間ですね、
ちょっと旅行にみたいな感じなので、めっちゃ楽しかったです。
あ、
なんか、まだまだ多分2時間、3時間、余裕で多分話せると思うんですけど、
話せますね。
あえてちょっとね、
クリプトの防御力を上げるとかね。
あ、それはもう、そうね、また改めて聞きたいことがたくさんあるなとか、思いつつ、
ただ僕も仕事があって、なかなかこう、うん、喋る機会がないんで、
そうです
よね、はい、だからあの実際に会った人には結構喋ってます、いろいろ。
そう
なん、うん、リアルで会ってる人たちには、うん、かなりもっと深い話はしてます。この将来的なものも考えて、死んだ時クリプトどうするのっていう。
それね、なんかね、あー、もうだんだん長くなっちゃうけど、あれだけど、そうなんです、そのね、そ
う、シートフレーズ、突然死んだらどうするのって、そのウォレットどうやって管理するのっていう、そこでしょ。
いや、めっちゃ気になりますね。
そう、その話を僕ずっとしてるんですよ。
たかさん、僕あの毎日いるので、この時間帯基本的に、はい、あの365日基本的にやってるつもりなので、はい、またあの気が向いたら。
わかりました。
ぜひぜひ。もうね、一回ね、こうあの話せれば、もう多分次はもうちょちょいで、きっと。もう4回目も5回目もね、もうちょちょい。
明日ダイスさんと会うんすよ。
あ、そうなんですね、
初めて、そう、ちょっとめちゃめちゃ嬉しいんです、
そうなん、
楽しみにして。
ダイスさん、
そう、膝が痛くてね、走れるかどうかわかんないけど。はい、
ダイスさんと僕もスペースで、あ、でもスペースでちょろっと話させていただいたことあったかな。なんか一方的にね、なんかスペース聞いてとかそういうのはあるけど、もう全然お会いできてない方ばっかりなので、
うん、そう、会ったこともないけど、なんかあったかいコミュニティって僕はすごい好きです。
うん、
うん、あ、この人信頼できるっていうのはやっぱりありますね。
いや、そう、だから、まあ、もう終わらなくなっちゃうけど、夜だから、そう、やっぱりなんかこの界隈だからこそ、なんていうのかな、やっぱりその有機的なというか、その人間のね、人間性とかそういう部分、
うん、うん、
それがなんか、ね、すごくね、よりなんかやっぱ楽しいですよね。
楽しいですね。
じゃあ、
まあ、あの、 皆さんに言えるのは、うん、困ったら聞いてくださいと。
困ったらタカさんに。タカさん
困ったら絶対に僕の周りにいる人は絶対助けるんで。
かっこいいな。
それだけは信じてくださいと。はい、言いたいです。
僕の今年のちょっと、うん、新年の抱負が、最上位の抱負がちょっと今塗り替わりましたね。今年はよりこう、やっぱりなんか、信頼してもらえるような、信頼してもらえるような、ちょっと発信者というか、まあ、クリエイターも含めて、うん、でありたいというのをちょっと今日、うん、はい、上書きされました。
お、みんな行動を見てますからね。
うん、いや、そうですよね、
うん。そこしか見えないんで、うん、うん、だからこそすごく気をつけて動いてます。
いや、めちゃくちゃ勉強になりました。
いやいやいやいや楽しかったです。
またぜひ、はい、次がね、いつになるか分かんないけど、分かんないけどの、はい、またちょっと先にもね、はい、ワクワクしつつ。
じゃあ、またリクエストさせていただきます。ぜひぜひ、はい、
じゃあ、タカさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。はい、
良いお年をお迎えください。じゃあ、失礼します。はい。
じゃあ、おしまるさん、いこさん、むげんさん、いっけんさん、じょこあらさん、だいすさん、そいそすさん、メモさん、クリプトキャップさん、まなぶさん、部長さん、ちゃちゃまるさん、チョークさん、そしてリリさん、お付き合いくださりありがとうございました。あ、読めてないコメントがある、それだけちょっと、どれだ。読めてないのは、あ、いこさんがね、たかさん、3回目のスペース登壇に立ち会えた、いつもお世話になってます、というところと、ジョコアラさんが、あれ、レアキャラ、まだ夢の中か、二度寝しようっていう、ちょっとボケをかましていたのと、あとは、ソイソさんがね、正確には、トゥエッジ陣営がオーディエンスウォレットに触れるのが早かったんですよ、ってことで、はい、すいません、ちょっとリアルタイムでコメント全部読めてませんでしたが、皆さん、新年早々ね、お付き合いくださりありがとうございました。ということで、今日は、レアキャラとかさん、突然登壇でということで、はい、すごい楽しい回になりました。じゃあ、皆さん、良い一日を、いってらっしゃい。タカさんも改めてありがとうございました。やばい、ちょっと楽しくなりすぎて完全に延長してしまったので、スーパーダッシュでちょっと準備をして、富士山の麓に向かいたいと思います。皆さんも新年いろいろあると思いますけど、安全を気をつけて、さよなら。タカさんも膝を大事に。